しげる梶原 Talk to Talk
梶原しげるの Talk to Talk。 今月は IT ジャーナリストの佐々木俊直さんをお迎えして、ツイッターや新聞、テレビの未来、そして電子書籍など最新 IT 事情から日本の未来を考えてきました。最終回となる今朝は、佐々木さんが考えるこれから先のビジネスパーソンにとって必要なスキルを伺っていきます。IT を使った未来に生き残る自己表現法とは。今朝のキーワードはセルフブランディング。
140文字という制限の中で自分を表現するとか、自分は何者であるかってことをうまく相手に伝えるっていうのは一つのスキルだと思うんですけどね。
そうですね、まあ、セルフブランディングって僕は呼んでるんですけど、
セルフブランディングというんですか、佐々木さんのセルフブランディング。
自分のブランドを作るってことですね。
はい、
要するにもう会社の社名とかですね、何々会社に勤めてますっていうのがブランドだった時代はそろそろ終わりを告げつつあるので、もうそういう社名ではなくて、自分自身はこういうことができる人ですよってことを、ブランディングしなきゃいけないと。そのためのツールとしてはインターネットってのは結構有効だよねっていうことだと思うんです。
ああ、そうですね。もう超一流会社に勤めてても、例えば佐々木さんは元毎日新聞っていうね、もう確固たる大メディアにいらしたんですけども、でも毎日新聞で私の知ってる人でも結構へっちゃらちゃらで辞めてる人いるんですよね。
結構多いですね。
僕らがもったいないなってすっごく思うことあるんですけれども、僕らの時代に放送局とかその新聞社とか雑誌社に就職するってことは、まあ、偉そうですけど すごい大変なことだったですよね。したら一生そこにいればある程度こうリスペクトされるっていうんですかね。でそこにしがみついた方が絶対得だよっていうふうに後輩なんかに言うんですけども、今さらみたいなこと言われるんですね。
そうですね。前にどっかの調査会社がですね、いろんな業種の人たちに転職したいかとかいうそのアンケートを取ったらですね、今マスコミが一番転職規模が多いっていうそういう結果が出たことが。
そうですか。
まあ、状況的に言うとね、まあ、あと10年20年持つと思うんですけど、例えば今の30代の人が定年まで本当に今の新聞社や出版社やテレビ局があるかどうかというと、相当不安に感じる人は多いと思うんですよね。
は
あ、それこそ僕はバブル世代ですけど、就職活動してた頃、銀行ってのはもう大銀行でですね、もうみんな今の憧れの的だったじゃないですか。
佐々木さんが就職した頃っていうのは
80年代なん
ですけど、80年代ですね。あ、銀行だ。じゃあ一番優秀な人は銀行に行ったんですね。
そうです。でもその後やっぱり金融自由化でですね、メガバンクになってもう大変な状況に巻き込まれたして、みんなすごい苦労してるわけですよね。
本当そうですね。だってなくなっちゃった、名前のなくなっちゃった銀行、山のようにありますよね。
倒産したとこもありますしね。
倒産したとこもありますし。
だからそれと同じことが多分今度メディアにも起きてくるかもしれない。
大昔でいうと繊維会社に入るのが一番良かった時代もありましたよね。
そうですよね。
炭鉱に入るのが一番良かった時代もありますよね。造船会社に行くのが東大のトップみたいな人がいい。
製鉄とかね。
製鉄もありましたね。僕はあの佐々木さんの本を読んでて、例えばあの、まあ、ノマドの話を言えばですね、もうビジネスをするにあたってオフィスはいらないと、確かにそうなってきましたよね。パソコン1台あれば、例えばこれもツイッターでしたんですが、ルノワールなんかは電源を今ね、
そうですね、使えますよね。
使えるようになってて、でそこでパソコンが使えると、そうするとルノワールを自分のオフィス代わりにすれば十分できるわけですよね。
そうなんですよ。
でアクセス先もそのパソコンがあれば、それから iPhone もあれば、何があればもう仕事全部できると、でいうふうに、そうなると今度不動産屋も困るし、本来オフィスを貸してた人たちですよね。でオフィスもいらなくなるだろう、なんだろう、どんどんこう物事が小さくなってね、
そうですね、
経済全体が萎縮していくのかなっていう、収縮していくのかなっていう感じがあったんですが、それと佐々木さんの見方はちょっと違うかも分かりませんね。
うん、違うところにシフトするだけなんじゃないかと思うんですよね。
あ、
だってそれで仕事をなくす人はいずれ、だって常に例えば産業革命が起きれば、それ以前の家内製作業の人は仕事をなくしっていうのは常に起きるわけですよね。それと同様のことは多分今大きなパラダイムシフトの一時期として起きてるんじゃないのかなと。だから結構ね、この転換期ってすごい僕は劇的な変化っていうのはこの10年ぐらいで起きるんじゃないかなと。 だそれを短期的に見れば確かに仕事がなくす人もいっぱいいるでしょうし、いろんなひどい目に遭う人もいるでしょう。でも一方で新しいビジネスって大量に出てくるはずなので、例えば書籍に関して言えば出版社ひょっとしたら大手は作れてなくなるかもしれない。でも一方で本当に少人数でですね、編集者とデザイナーとプログラマー3人ぐらいのチームを組んで、それで本を1冊書き手と一緒に出して売れたらそれをみんなでシェアするみたいなね、そういうビジネスは多分いっぱい出てくると思うんですよ。ディストリビューターって呼んでるんですけどね、電子書籍の配信ビジネスですよね。だそういう形に多分業界構造そのものが変化していくっていうのが今起きてることだと思います。
まあ、佐々木俊之さんも かねてよりおっしゃってますが、やっぱりネットが世の中を変えたってことは、あの蒸気機関車がってか、あの蒸気がスティーブンスンが、ね、産業革命を起こした、これを超える革命が今起きてるってことですか。
そうですね、まあ、超えるかどうかわからないですけど、同じぐらいのことは起きてると思いますよ。
起きてますね、
間違いなく。
これに乗れ、あ、そうそう、質問のじゃ最後です。これ高齢者がそのいわゆるデジタルデバイドということでですね、捨て置かれる、僕なんかもそう恐怖すごいあるんですけどね、こんなにあのデジタルオンチャのバカだわ、いつ世の中から落っことされていくんだろうなっていう恐怖にさらされてるんですが、高齢者守られるんでしょうかね。
あのインターネット、昔デジタルデバイドっていうのは10年前にはインターネットを使えるか使えないかっていうことだったんですね。でそういう意味で言うと今ネット使ってない人ほとんどいないと思うんですよ、あの携帯電話とか含めれば、
はい、携帯、
そういう意味では人口の多分90何パーセントまでは達してるので、さほど大きな問題にはなってないのかなと。ただやっぱり問題としては僕ね、ソーシャルメディアデバイドって呼んでるんですけど、インターネットを使ってウェブを見ます、メールを使いますぐらいなら誰でもできるんですけど、そのソーシャルメディアって言われるようなツイッターとかブログとか SNS とか、さっき話したフォースクエアとかですね、もうありとあらゆるその人間関係に基づいたメディア、インターネットのメディアっていっぱい出てきてて、でこれを使いこなせるか使いこなせないかってものすごく大きな差なんですよね。今この前アメリカのある調査会社がリサーチ結果出してたんですけど、アメリカ人の今 75% はですね、情報収集の中心をソーシャルメディアに移しているっていう、もうポータルサイトさえ見ないんです。普通ね、今の40代50代とインターネットで情報収集っていうと、まあ、朝日君も読みますとか、そういうところも読まない、ツイッターとかで流れてくる情報の中から面白そうなのを拾い上げて読む、あるいは自分が読んでるブログで紹介されてる記事を読むっていうふうにソーシャルメディアにどんどん移ってる。これはね結構大きなデバイドになっていってて、
はあ、
でそこにおっしゃる通り、そこに乗れない人だから、ツイッターができない人とかですね、そういう人をじゃあ今後どうするのかと。で今例えば民主党政権でですね、ツイッター議員みたいなのがたくさん生まれてきて、はい、でマスメディアにも情報はもちろん記者会見しますけど、一方でツイッターで独自にこう情報発信する政治家がいっぱい現れてきてるですね、
はい、
でそうするとツイッター上が実は世論形成の中心軸になることだってあり得るわけですよ。
なるほど。じゃあ記者クラブ制度についていろいろ問題ありますけども、うん、事実上その記者クラブ制度ってものは壊れてく、
そうならざるを得ないですよね。で一方で完全にインターネット化されちゃったら、それはそれでいろいろ問題出てくると思うんですけど、その一つにやっぱりそのネットを見てない人には誰がじゃあ情報を伝えるのかっていう ね、
そうですよね。
ツイッターやってない人は原口さんのつぶやきを読めないわけですから、これはね結構大きな問題になる可能性はあると思います。
ありますけどね。あ、なるほど。そうか、やっぱり食らいついていかないといけない時代。
とりあえずもう自分が自分でセルフブランディングしてですね、
身を守る、セルフブランディングしてで、うん、自分のアイデンティティをちゃんとこう世の中にさらして、私はこのようなものでございますと、でどっかニーズがありますかということをアピールしていかないといけない、
うん、そうですね。最近読んでね、すごい感銘を受けたブログがあって、アメリカ人のジャーナリストが書いてたんですけど、これからジャーナリストに必要なスキルは何かってんで、一つにスモールビジネスの運営スキルだと。
ほう、
今まではジャーナリストっていうのは組織内の人間関係うまくやればいいっていうのは最大のスキルだと、まあ、日本でもそうですよね。
そうですね。
そういうのはもういらなくなって大企業なくなっちゃうから、もう自分でビジネスを運営できるかどうか、有料のメールマガジンやったりとか何かやったりとかですね、そういうことですね。それプラス、ソーシャルメディア を使いこなすスキルだっておっしゃるんですよね。
は
で自分が書いた記事とかいろんなこう情報をどうやってツイッターとかブログとかさまざまなソーシャルメディアを使って 人々にです、ね、伝えるかっていう、それが必要だってことをおっしゃってます。
そうすると佐々木さんね、その今就職大氷河期がまた訪れて、うん、みんな就活のために大学の3年生の秋からもうやってると、うん、でそこそこの企業に入りたいってまだ言ってますけどね、うん、そういう時代じゃないかもわかんないですね。その一括の要するに新卒採用みたいなことを、うん、 お互いにバカバカしくて辞める時代がやってくる。
いずれは来ると思いますよ。
ええ、
だって今の就活でそういうそのいい人材をちゃんと救い出すっていう仕組みができてないので、多分崩壊すると思うんですよね、ええ、いずれは。
はははは。
今結局なんか人間性とかコミュニケーション能力しか見れないわけですよね、ええ、パッと見ので、そうじゃないところでどうやってその人の進化を見抜くかっていうと、多分その見た目の感じとか履歴書とかだけじゃない別のところの、その外部の要因でその人の価値を見ていくっていう時代がいずれ来るんじゃないかなと思うんですね。
はは
だから多分中途採用は普通になってくると思いますよ。普通
に。 そうですね、そのためにはそういうさっきおっしゃったその相撲のビジネスを立ち上げるだけの、例えばネットのスキルや何やらそういうもので武装していかないと生きていけない時代。
そうですね。あとは同じ業種、同じ仕事、同じ仲間をたくさん作るっていうことですよね。社内の人間関係じゃなくて。
あ、なるほど。外とつながる力と。
そうです、そうです、
いうことですね。
例えば経理マンだったら他の会社の経理マンたちと仲良くして情報交換して、そうすると転職の口が出てくるかもしれないじゃないですか。そういうのが大事なんですよ、ね、
なるほど。
ここだから中世ギルド化していくって言ってるんですよ。
中世ギルドね、うん、
職人が職人同士、昔は鍛冶職人とか細工商人とかどう思うんですけど、今は例えば経理職人とか営業職人とかプログラマー職人とかいて、そういう人たち同士がつながるっていう社会が今後来るんじゃないのかなと。
あ、なるほど、うん、そうか。そのためにも新たなるデジタルデバイドに弾かれないようにしないといけない
そうです、ね、
ということですね。